社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第167回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけで5月も末に末の方に差し掛かってきました ね。
もう差し掛かってきましたね。
早いもので、なんか6月からあれらしいですね、ワールドカップが始まると。
そうなんです、サッカーね、期待ですよね。
岡本さん、あれですか、サッカーとかも好きなんですか？
野球の方が好きですけど、でもなんかサッカーもなんかすごいですよね。最近強いんですよ、日本で、強くなった。
そうなんですか。へえ。
そうです、そうです。
もう全然トーマスはスポーツ見ないので、全然わかんないですよ、情報。
スポーツ面白いですよ、どこど
こだから。スポーツね。うん、岡本先生は、学生時代は走ってた？
学生時代は走ってないです。部活動走ってましたよ。
部活動何してたんでしたっけ？
僕は、あの前もちょっと言ったが、高校の時はラグビー部。
そうだそうだ、ラグビー部だ、意外なラグビー部だったんですよね。
そうそう、意外なラグビー部。そうですよね。そうなんですよ。スポーツは好きなんです。
スポーツ好きなんですね、はい、ラグビーとかもね、何気に最近人気ありますよね。
そうですよ。まあでもサッカーの方が強いんじゃないですか、やっぱりね。ラグビーよりね、
サッカーってなんか異様になんかみんな熱入りますよね。
ね、そう、うん、そうそうそう、
なんなんですかね。
まあでも見てて、ワールドカップレベルは面白いっすよね、なんかね。でも なんだろうね、面白いんじゃないですか、あの応援もね。僕もやっぱでもサッカーの応援はあんまりあれですけどね。うん、でもすごい熱狂的な人いますよね。
ね。急に熱狂的になりますよね、サッカーの人。
すごいすごい熱狂的な人いますよ、もうずっと。
なんか不思議なんですよね。
あれやっぱりね、そういう。まあトマスマスもあれじゃないですか、お子さんがなんかサッカーとか野球とか
やり始めたらね。
もう全然この会話が、何だったのみたいな。会話そんなだったのみたいな。
そうですね。ちょっと10年後、20年後、ちょっと楽しみにしていたいなと思いますけども。はい。じゃあ今日も相談が届いてますので、回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。飲食店を3店舗経営しています。店長以外はパートアルバイトで店を回しています。タイミー等のスポットワークを活用するようになってから、シフトを回すのも少しは楽になりましたが、パート社員の方が、パート社員の方が役立つのは事実です。この点についての相談です。ある店のパート社員さんがご主人の扶養内でいられる働き方を希望しています。ネット情報等をあれこれと調べて年末のことを今から心配しています。先日もこんなやり取りがありました。扶養内社会保険の適用条件が変更になったって本当ですか？私は大丈夫ですか？と聞かれて、はっきりと答えられていません。スキルはある人なので正社員になってもらいたいとも思っている人なのですが、そんな話もできていません。どうすればいいでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。正社員にしたいぐらい優秀なんですね。
優秀なんですね。まあやっぱりね。
う
ん、
まあ扶養者、扶養内でっていうのは確かに気になるところですね、パート社員さん。
はい、そうなんです。ね、130万の壁とかね、130万って言わないのかな、何万円の壁とかね。
ね、よく耳にしますね。
耳にするじゃないですか。はい。で、あの辺もあってですね、やはりその、関心は強いんですけど、まあ、はい、少し前まで盛んに言われてたのは、どちらかというと税法上の問題なのでね、税金として、配偶者控除だったりとか、そういう部分とかね、あるいは、所得税がいつからね、どのぐらいからかかってくるのか、どのぐらいかかるのか、みたいな話でしたし、はい、まあ、で、若干その社会保険の話が、ね、伝わり方によっては抜け落ちちゃってる場合もあったりとかして、
なるほどね、
うん、っていうのがあってですね。うんうん、で、そうなんです、そうなんです。だから、それはやはり最近ご相談が多かったりとかするのはありますよね。で、この方もね、ご相談者さんに対して、まあ、社会保険料金変わったっていうのは本当ですかみたいなご質問があってというのがあってですね。はい、うん、なかなかそこは、ややこしいんですよね、やっぱりね。ややこしかったりとか。さっきも、今もしましたように、税金上の話で、ネットの情報が上がってることもあり、社会保険の話で上がってる話もあり、 であるので、うん、まあ、ご案内の通り、こう、なんか、SNS の情報とかって、どういう前提でとかね、誰に対してどういう前提で話してる、うんうんうん、ね、発信してるかっていうのが、わからなかったりとかする情報もあるので、
確かに。
そうすると、ちょっとね、事実というか、現時点での情報と、ちょっと違う形で捉えられてしまうということもありますので、うんうんうんまあ混乱に拍車をかけるというかいう部分もあるのかなと思う、はい、でです。で、そういう意味で言うと、社会保険に関しての流れというのは、扶養の範囲で働くというも、もちろんその、ご主人の扶養に入るという情報があって、扶養のその適用の条件っていうのはもちろんあります。一つ明確に。で、もう一つ、その、多分この方は、そのご相談者の方にご相談があったというのはそっちの情報を見てじゃないかなと思いますけど、うんうんうん、その会社さんが社員さんに対してこういう社員さんだったら社会保険に加入させないといけませんよっていう要件が変わってきてるんですね。
なるほど、うんう
ん、だから前から申し上げているように例えば週、今中小企業さんをイメージして例えば10名とか20名とか、まあ飲食店3店舗経営だと20名とか30名ぐらいだと思いますので、はい、そういう会社さんだとするならば、正社員さんという方の4分の3以上週に働かせる方は、
うん、
まずその社会保険に加入させないといけませんねっていうのが今の条件なんですよ。
はいはいはい。
で、大体40時間っていうのが今、正社員の働く時間としては多いので、そうすると、週に30時間以上働く方は社会保険に加入させてください。うん、でも、週に30時間未満の方に関しては社会保険加入させないでいいでしょうっていうのは今の条件になっています。で、この条件っていうのはもっとずっと変わってきてないんですね、そういう意味で言うと。今のターゲットの規模の方に関しては何も変わってきてないんです。この何年間だか変わったっていうこともないんです。うんうんうん、ただ、変わってるのは何かっていうと、うん、その30時間、まあ、4分の3の要件っていうものが変わってる場合が、今、変わってる会社さんもあって、どういうことかっていうと、うん、会社の規模によって、変わってきてるっていうのがあるんです。で、これちょっと調べて、って見たんですけど、約10年前の2016年までっていうのは別に会社の規模の云々っていうのは関係なくて、うん、今申しましたように4分の3以上働く方は社会保険加入させなさい、うんうん、それ以下の方は加入させないでいいですってことだったんですけど、はい、2016年になって、確かあの時は501名以上の企業に関しては、うん、もうちょっと、30時間よりも少ない時間で働いてる人も加入させないといけませんねっていうふうに変わったんです。
ほ
ー。で、それがだんだんその規模要件っていうものが、だんだんこうちっちゃい企業さんも対象になってきてるっていうのは今変遷なんです。その過程にいるんです。だから2016年以前だと、どんな会社で洗うと、その働いてる方っていうのは30時間まで働かなければ、正社員が40時間働いてる会社さんと30時間まで働かなければ、社会保険に加入させる必要がありませんでしたよっていうことですね。
はいはいはい。
社会保険に加入させる必要がないっていうことは、イコールそれはご主人の扶養の中で働けることができたっていうことになるんで。で、その流れがずっとありましたけど、今、繰り返しになってしまうかもしれませんけど、だんだんだんだん、規模によって、会社の規模によって、加入させないといけない方の変に違いをつけるっていうことがなくなりつつあります。で、もう法律で決まってるのは、今から10年後、はい、2035年かな、
はい、
ぐらいになったら、もう基本的には、会社の規模で、何時間以上の方は社会保険に加入させないといけませんっていう要件はなくしますっていうことになります。だから、どんな会社さんだったとしても、一定以上の時間働いてる方は、社会保険に加入させなさいっていうふうになります。
ということは、10年後の世の中は、みんな社会保険に入ってるような状態になる、パート社員さんがなるってことですか？
ただ、社会保険に加入させる要件っていうのが、今30時間以上ですけれども、はい、それが今出てるのは、雇用保険と一緒です。だから、雇用保険も20時間ですよね。週20時間以上入ってる人は今でも雇用保険に入れないといけないんですけど、
うん
うんうんうん、そこに合わせますっていうふうになります。
なるほど、ね。
だから、どんな会社さんであろうとも、週20時間以上働いてる人は、全員社会保険加入対象者なんで、それは加入させないと会社さん違法ですよって言われちゃうんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。ということは、扶養に入らずに、社会保険に入らずに働きたいと思ってる人は、10年後稼げなくなっちゃうってことですね。
週20時間以下しか働けなくなる。
なるほどね。
その流れが今あるんですよ。そういう意味で言うと。
はいはいはいはい。そういう変化があ
るんだ。で、今ちょっと何人以上の企業の人がっていうので、実際に何人以上の方で言うと、その、あと年収の要件とかもちょっとあってっていう面があってなんですけど、全体の今一番大きな流れっていうのはそれがあります。その規模によって加入させないといけない対象者の方を変えるっていうのはどんどんなくしてきて
る。なるほどね。
そうすると、当然、社会保険の加入者っていうのは増えてくるので、
はい。
国的にはもちろん今ね、繰り返し言ってるように、うん、社会保険、保障料っていうのはどんどん上がってきちゃってるんで、うん、そこをなんとかしたいなっていうことになるわけですね。
うんうんうん
うん、なんで、10年後には本当に週20時間以上働いてる人は全員社会保険加入になるわけですから、
はいはい、
話になると、さっきトーマスも言ったように、うん、もうほとんどあんまり稼げなくなっちゃうわけですよね。うん、の範囲内で働こうと思ったらっていうのがあるので、まあ、まずその情報をちゃんと伝えていただいた上で、
はい、
この方ともお話をするのがいいのかなっていうふうに思いますよね。
確かに。
だから本当にもう10年とか20年とか前、あるいは私たちの親世代、はい、私たちって言ってもトマスと親世代の年代が違うとしても、私たちの親世代って一括りにしてしまう。その頃は逆に言うと、なんて言うんですかね、パートさんだと社会保険班に帰られないのが当たり前だよみたいな世の中だったと思うんですよね。やっぱり不要の方が多かったりとか、選挙主の方が多かったり、
う
ん
ね。
でも、今からさっき申しました、10年後は逆に言うと、大体のほとんどの方が社会保険入るっていう時代になっちゃう。稼ごうと思って、ね、20時間だって、1日8時間働いたら3日も働かないわけですからね。3日働いたら24時間ですから。って、
ねうんうん、
思うと、なかなかそういう働き方っていうのが、ちょっと逆に言うとイメージしにくくなるというか、うんうん、みんな社会保険に入るっていうことの前提の世の中にな っていくんじゃないかなと思うので、
ねはい、
まあそういうことも、こう、全体の 見通しとして、
うん、
まあね、この方、そのご相談者の、そのパートの方も、今何歳かとかによっても違うかもしれない。
うんうんうん、
で10年経つと多分環境も変わるでしょうから、
うんうんうん、
まあ、前から申し上げているように、やはりそのね、お子様を育てていらっしゃる方っていうのは、やっぱり子育てに時間を取りたいとかっていうことで、はい、まあそういうこともあって、やはり一定の時間制限してるっていうのはあるかもしれませんけど、うんうん、まあお子さんもね、10年経てば、もう当然大きくなってくる
ね。まあね、そうですね。
そしたらやはり自分でもっとこう稼ぐということもそうだし、社会にのね、社会との接点という意味で働くっていう場面を利用していただくみたいなこともできると思うので、うんうんうん、で、社会保険に加入いただくならば、やっぱり早い段階で加入いただいていた方が、まあそれはいいですから、うん、いろんな意味で。まあ、わかりやすいのは、まあ年金のね、将来年金もらえるのかどうかって話は、
はい、
疑問に持つことは逆に言うと、早く加入していればその分が将来の年金の原資になるわけですから、まあその辺のとこまで考えていただいて、どうせだったらまあ、いろんな事情が終わりになると思うんですけどね、扶養の範囲内で働きたいっていうことに関しては、終わりになるかもしれないけれども、その辺のところっていうのは一度こう、話し合いをしていただいた上で、まあ今すぐに、まあこの社長さんというならば、正社員にならなくても、今社会保険に入らなくていいとは思うけれども、っていう前提でいいと思うんですけど、でも今の流れみたいなことをご説明いただいたら、じゃあ、いつぐらいになったらいいのっていうことで、ぜひ、もっと長く働くようになってもらったらいいんじゃないのっていうお話は、していくっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。10年後からでも結構じゃあ変わりますよね。パートさんを使ってお仕事されてるような企業さんとかだと、結構もうそろそろ準備していく必要あります
よね。もうそうなんですよ。大変になると思います。そういう意味で言うと。
そうなんだ。
だから、さっきのまあ501名以上っていうのもだんだんこうね、少なくて、いわゆるその、大手のスーパーさんとかだと、やっぱりパートさんの方が多かったりとかするじゃないですか。
う
んうんうん、だからそこはもう本当にそれを今乗り越えてるというか、乗り越えられた会社さんもありますよね。
なるほどね。
もう500人なんていうのは全国規模で考えたらね、そこで働いてる
パートさ
ん
という
の
は、ね。確かにそうですね。
で、まあ、だから逆に言うと、それは、逆に言うと働かないような働き方を推奨しちゃってる会社さんもあったりとか、いろいろですけど、っていうことなんで。
いやー、変わっていくんですね。
変わっていくと思います。
そういう。ただでさえ人手不足なのに。
そうなんだから、そういう面で言うとね、まあ、それがいいことなのか悪い、まあ、中小企業にとってはね、結構負担になっちゃいますから、あれなんですけど、でも、一方でね、とはいえ、やっぱり社会保障は、その日本の良さだと私は思っているので、ね、何かあった時のために使うっていうことはね、やっぱり必要なので、まあ、そこはやっぱりきっとね、考えていかないと。
なるほど。いや、でも、いいきっかけになるかもしれないですね、今回の配信が。
そうですね。はい。うん、ぜひ、いろいろ検討すると思います。いろんなね、ご意見もいただいて、
そうですね。
思います、
はい。はい。概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただきまして、配信の感想や、気づきや、こんなことやりました。あんな風になりました。みたいな報告もお待ちしております。相談、質問も番組で取り上げますので、どしどし送ってきていただきたいと思っております。LINE 登録お待ちしております。そして、毎回言っておりますが、人手不足を考える会という会をですね、毎月じゃないですね、奇数月、年に、6回ですね、開催しておりまして、次回の開催が7月になっております。第3金曜日に開催しているので、7月だと7月17日ですかね。7月17日金曜日、夜8時から開催しておりますので、ぜひ皆様予定を空けてご参加いただきたいと思っております。こちら、ズームオンラインでの開催になっておりまして、LINE の方からこちらもご案内を飛ばしておりますので、ぜひ今のうちに岡本先生の LINE 公式アカウントの登録をお待ちしております。とても盛り上がる会になっております。というわけで番組の最後にローブの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか？
はい。まあ、この収録をしてるのはね、実はまだ4月の前半なんで、はい、今年どこまで暑くなるかっていうのは分かってないんですけど、多分もう5月の中旬だと相当暑く、
今増えてますよね。
かなと思うので、うん、いつも夏になるとあれ、もう本当に熱中症対策というのはですね、各企業さんで改めてこう、見直していただくというか、うんうん、していただきたいなと思いますので、うんうんうん、多分テレビとかでもこの放送がやる頃には言われてると、まあね、暑さに慣れていくための期間もやはり必要みたいですから、はいはい、そういうことも含めて、で、会社としてやっぱり熱中症になってしまうとね、大変になるので、
確かに。
それを防ぐためにということで、考えていただきたいなと思いますのでね。
またそんな季節が来るんですね、今年も。
ね。まあ、それはもうしょうがないことでございます
ね。
はい。
はい。熱中症対策しっかりとって、健康な会社を運営していきましょう、はい。はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もうダメだと思う前に聞いてほしい。一人並みの社長のためのポッドキャスト略してダメポ。第167回でした。また来週も聞いてください。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。